弁護士開封漫画4。貸本漫画家が生み出した劇画。昭和30年頃、東京池袋近くの椎名町にあった常盤荘というアパートに、藤子不二雄、赤塚不二夫、石森章太郎ら若手漫画家たちが集まって互いに腕を磨いた漫画史上有名な話である。同じ頃大阪でも辰巳義弘や松本雅彦、佐藤正明、斎藤隆夫といった若手が発行という出版社の日の丸文庫シリーズで競い合っていた。作品は貸本として全国に出回った。貸本屋全盛の時代である。辰巳も松本も当時人気絶頂の手塚治虫のファンだった。それだけに当初の作品は手塚の影響を色濃く受けたものだった。しかし徐々に手塚に対する不満が生じてきた。松本はあれだけ好きだった手塚先生の作品でも、ロケットから風呂敷を落下傘にして飛び降りてくるような描写にピンと来なくなったという。辰巳は当時流行していたスリラー映画の影響を受け、緊迫感を紙の上で表現できないかと思った。当時の漫画は漢字の漫画の字通り、作品中に笑いの要素が不可欠とされていた。漢字の漫画ではない漫画を描きたい。月に一度の原稿料支給日に顔を合わすたび、辰巳は松本や斎藤と心斎橋界隈で飲んでは漫画論を戦わせた。松本は判断のつかない子供に読ませるのは不愉快だ、15、6歳以上を対象に書こうなんて話したものですという。そうした実験策を発行はほとんど無条件に受け入れてくれた。社長が作品を読まなかったからね。松本は笑いながら振り返るが、お上品な東京と違い、売れれば何でもありという雰囲気が強い大阪の貸本出版社だったことが幸いした。内容がシリアスになると効果を狙ってベタと呼ばれる黒塗りの部分が多くなっていった。印刷屋の親父に会った時、お前の作品はインクが減って困る、音を立てて流れていきよるんやなんて言われた。辰巳は苦笑する。内容も対象読者層も従来の漫画とは明らかに違う作品を意識するようになると、漢字の漫画という言葉を使いたくなくなった。まず松本が自らの作品にコマ画という呼び名をつけた。少し遅れた32年12月、辰巳も名古屋のセントラル出版から発行された貸本用短編集町12号に掲載された幽霊タクシーに劇画工房とつけ、初めて劇画という呼び名を使った。ドラマ性を強調するために劇場の劇という字を使ったんですが、後で激しいの劇にも通じると思いました。この年の暮れ、辰巳、松本、斎藤らは東京進出のため国分寺で共同生活を始めた。辰巳らの劇画は当初、東京の出版社には絵が下手、内容がどぎついと批判されたが、徐々に人気を得て劇画という呼び名を使わせてくれという作家が増えた。そこで34年1月、辰巳は斎藤、佐藤、石川文康らを仲間に正式に劇画工房というグループを作り、出版社から編集も受けようようになる。劇画工房責任編集の貸本短編集が続々発行されるようになると、同傾向の作品を書いていた白戸三平、柘植義治、水木しげるら東京の貸本作家も劇画に共鳴するようになった。こうした劇画の流星に最もショックを受けたのは他ならぬ手塚だった。その著書僕は漫画家によると、劇画が貸本屋に溢れ出し、僕の家の女子たちまでもが20冊も30冊も劇画を借りてくるようになったとあっては、僕も心中穏やかでない。ついに僕はノイローゼの極みに達し、 ある日、2階から階段を転げ落ちた。松本は、その話を聞いた時は、やったと思いました。時代が手塚さんから我々のものになったんだという感じでしたね、という。だが、漫画界は必ずしもその思い通りにはならなかった。37年頃になると、テレビの普及などで貸本業界は衰退していった。代わりに劇画の舞台となっていたのが週刊少年雑誌だった。34年3月に創刊された少年マガジンの初代編集長は、漫画の生産方法を変える必要性を感じていた。週刊化で作家一人当たりの執筆量が増える中で、ストーリーから絵まで一人で作るのには限界がある。漫才が作家と漫才師の共同作業であるように、漫画もストーリーと絵を分業で作るべきだ。そう考えた牧野は、賛同する漫画家や原作者を探した。その中に梶原一騎がいた。スポーツライターとして活動していた梶原は、漫画の原作をと話したら、最初は気乗りしない顔をしていたという。40年に編集長となった内田は、こうした路線の上に梶原の原作による巨人の星や明日のジョーなどをヒットさせるとともに、水木や斎藤、白虎、貸本漫画家を積極的に起用、劇画路線を推進していく。しかし、その頃になると劇画を生み出した貸本作家たちの多くは第一線にいなかった。辰巳は45年に何度かマガジン市場に作品を発表したが、新しい漫画の読者たちの共感は得られなかった。今、辰巳や松本が目指した笑いのない作品は、ごく当たり前に漫画として流通している。辰巳は言う。劇画という言葉は完全に自分から離れたが、僕の中では劇画はこんなもんじゃないという思いはあります。
産経新聞社がお届けする戦後史開封、最後までお聞きいただきありがとうございます。番組をフォローすると最新エピソードが自動でダウンロードされるので、外出の際にはデータ容量を気にせず楽しめます。番組右上のフォローボタンからぜひフォローをお願いします。またアップルポッドキャストでは高評価とレビューをお待ちしております。ぜひ皆様のご感想をお聞かせください。